のーりーちゃん、
はい、
何してるの？
あ、今ね地球儀見てるんですよ。
地球儀
いろんな国あるじゃないですか。行ってみたいなと思って。はい、イギリス、フランス、トルコ、
はい、
タイ、
タイ、
インド、
あ、インドカレー、これ
こんな国あります。ニウエ、レント、
どこに、
ブルンジ、日本にガッカリ島ってあるんですか。
そんなとこある
の。オランダに、あ、スフェフェ人間ってとこあるんですか。
それは違うよ、のりちゃん。スケベ人間。
いや、スフェフェ人間ですよ。
スケベ人間。
スフェフェ人間って書いてあります。いいえ、スフェフェ人間。
違う、人類は皆、スケベ人間。
いいえ、違います、スフェフェ人間。片岡のり子。
桂北天の。
虫眼鏡っと。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
はいはいはいはい、
はい、今回で3回目です。
おうおう、もう3回になりますか。
そうなんですよ。
そして本日が最終回。
いやいやいやいや、また続きますよ。はい、お願いします。はい、今年に入ってね、はい、コロナの騒動ずっと続いてますよね。はい、FM ワイワイではね、多言語放送されていて、外国人の方に向けてもいろんな情報発信をされているんですけれども、うんうん、では他の地域はどうなのか。
あ、なるほど、なるほどね。
はい、今日は大阪府豊中市でのその外国人の皆さんの状況について虫眼鏡サイズでお届けしたいと思っております。虫眼鏡と、私たち2人で今回ねお話伺いに行きましたですね。
そうなんです、私も引
き
ずってもらいながら、ね、
はい、はい、ではまず初めに豊中市 の、 外国人の方の現状について聞いていただきましょう。
はい、
公益財団法人豊中国際交流協会事務局長の山上隆さんです。
豊中は外国人がこの数年で5000人弱から、まあ、6000人超えるぐらいまで急に増えてきていて、昔はその在日コリアンの方たちがほとんどだったんですけれども、国際結婚で来ていたり、工場関係で働く技能実習生もそうですし、あと介護施設もうやっぱり人手がなかなか集まらないっていうことで、そこで働く外国人の人たちも今どんどん増えてきてる状況ですね。
仕事関係で来る方っていうの、困りごととかっていうと会社で対応してくれるとかってあるんですか。
でね、やってくれればいいんですけれども、うん、事業者によって全然対応が違うんですよ。親身になって、いろんな話聞いたり、もう仕事のことは教えるけれども、うん、あとはもうそれぞれ頑張ってなっていうようなところもあったりする。
コロナの関係の情報なんかも随分情報格差がすごい。
いやー、だから多分その辺きっちりこう拾えてる人もいれば、うん、何が起きたか分からへんっていう人たちもいると思いますね。いつも以上にこう格差が激しく出てるのが、まあ、今回のコロナちゃうかなっていう気はしますね。
ということなんですけれども、では私たち今回お邪魔しました、
はいはい、
豊中国際交流協会なんですけれどもね、普段どんな活動されているのか、はい、聞いていただきましょう。山上さんです。
豊中国際交流センターって言って市が作った施設なんですけれども、はい、ここを運営しているのが、うちらが公益財団法人豊中国際交流協会って言って、今年27歳、地域の多文化共生を進めていきたいということでずっと活動してきてるんですが、市民の人たちにたくさんこう参加してもらいながら、その人たちと一緒に多文化共生のまちづくりを進めていきたいなということで、参加してるボランティアの数も約500人ぐらい、相談の事業だったり日本語交流活動とか、外国にルーツを持つ子どもの居場所だったり、母語を学ぶ活動だったり、あるいはその日本人の方が国際理解ということで料理を作りながらいろんなことを学んだりとかいうような活動を全部で30ぐらいやってるところです。
コロナの関係でね、いろいろ自粛しましょうなんて言い始めたのっていうのは2月ぐらいでしたよね。
そうやってね、はい、もうあれから私も仕事がないですよ。自粛したくないの、自粛もうすごい仕事なくなりました。自粛だらけで、はい、
ということなんです、
はい、
はい、あの豊中国際交流協会でもあの緊急対応ということで、あの相談日数を増やしたりとか、はい、多言語 の、 あの情報発信をされてきたそうなんですよね。
各国の国の言葉でね。
そうですよね、はい、そしたらね月100件ぐらい相談が寄せられたっていうことなんですけれども、どんな内容が多かったのかお話を伺いました。公益財団法人豊中国際交流協会事務局次長の山本愛さんです。
お国によってやっぱり相談傾向って変わってて、ネパール人だと、コックのビザで来てる人と、その家族で来てる人たちっていうのが、地域にすごく多いんですね、すると外食ですか産業なので、もうお客さんが減って仕事がないと、家族の人たちはアルバイトをずっとしてたんだけど、ホテルのベッドメイキングがねしてる人多いんですけど、仕事がないから、職を失ったみたいな。で中国人の人たちは、定住してる人たちは多いんですね、地域のコロナの医療機関と、どこに行ったら検査が受けれるんだっていうような、そういった一般的な情報を知りたいっていう人から、完全にデマかなとか、違うよなっていうような情報が回ってて、それが本当ですかっていうような問い合わせもあったりしましたね。でもやっぱり仕事がないっていう問い合わせには難しさを感じてまして、ここ職業斡旋できる組織じゃないんですけど、実際働きたいっていう人のリクエストには何らかのお仕事を一緒に探してあげたりするんですけどね、難しいですね。あとは刻々とその在留資格の手続きとか、そういう状況が変わっていったっていうか、例えばコックさんだったらコックの仕事しかしちゃいけなかったんだけど、コック以外の仕事もできるようにビザ変更を可能にしたりとか、そういったその入管関係の情報にアップデートしていくっていうのが、それを伝えていくのが少し時間がかかったというか、いろいろこう給付金のことだったりとか、あの緊急小口資金のことだったりとか、お金もらうのって書類をたくさん集めなきゃいけないので、あれ大変なんですよ。ブラックなところで働いてる方も多いので、そういった書類が出てこないとかもらえないとかっていうこと。
その相談対応されている中でいろいろ問題だなって思われたことあるみたいなんですよね、はい、そのお話を伺いました。山本さんです。
やっぱりいろんな制度支援策が、情報が届いてないんですよね。いっぱいやりすぎて日本人にもわからない人いっぱいいると思うんですけど、本当全部外国語で説明しないとわからない。それどこに行ったらいいのかもわからない。情報提供できた人はいいけど、知らずにきっともう困ったって言ってる人はまだまだ多いんじゃないかなって思います。
あの情報の問題もあるんですけれども、やっぱり日々生活していかないといけないじゃないですか、
そう暮らしです。落語がただいま失業中、仕事ちょうだい。私の落語暇つかまないね、
はい、
笑い少ないよ。
というわけでさらにお話を伺いました。山本さんです。
あとは生活保護を受けられない人たちはいるのですよね、就労関係で来てる人たちなんかだと、留学生もですけど、もう生活困ったら国帰りなはれっていうようなスタンスなんですよね。でもこんだけこう長期化してくると、そういう一時的な貸し付けとか10万の給付金だけではどうしようもなくて、あとアルバイトしていいよって言っても週28時間までだし、ビザ変えてもいいって言うけど、で国飛行機飛んでなかったりしますから、
帰るに帰れない、
帰るに帰れないとか。
ここまでお話聞いていただきましたけれども、福田さんどんな風に感じられましたか？
はい、私ですか、はい、私はですね、なんかねこの障害者にとってのね暮らしと似てる、マイノリティ、日本にそのマイノリティの暮らしの辛さと似てると思いますね。
はい、
まず仕事なんか障害者も少ない、これも昔から、それからですね このコロナについてもやで、やっぱり情報が少なくて聴覚や視覚の人は困った、はい、で僕らやったらどうやって病院行ったらいいのとか、どうやって隔離の時対応してくれるのとか全然ないんですよ、
あなるほど、
うんうんうん、それとね、何か距離を感じるようになりましたよ、人と人との間の距離、パッと目の悪い人来たら手を引こうとかいうのがね減ったもんね、
なるほど、あそういうこともあったという、
あったあった
なんですが、あのもう一点ね、忘れてはならないこの問題について皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、山の上さんです。
中国とか韓国に対するまあ、誹謗中傷やったりとか差別偏見で、実際にそれは言葉として出たりとか、そんなん受ける中で実際その中国韓国出身の人たちももう外で中国語で喋らないようにしてますとか、周りの目が厳しいですとかいうようなことで、多分それはもう人の心の中にももう入り込んでる部分っていうのは結構あるのかな。で、以前からあったことかもしれないけれども、コロナでそれがより出やすくなったり強くなってしまっている部分もあるのかなと思うので、これはやっぱり時間かけて取り組まないといけないのかな。
あのこの一連のコロナの出来事って、もうある種なんていうんですかね、非常時というか緊急時ですよね。
そうやわ。
はい。
こうい
う、そうなんですよね。こういう時って何かこう普段蓋をしていたものがパッとこう開くという。
パンドラの箱かこれは。
ええ。来た。なんかそういうのってあると思うんですよね。でその中になんか普段こう隠れている人間の嫌なところが出てくるみたいな。
嘘が出てくるわけや。
なんですよね。だけど、まあでも最近では本当にこう多様性を認めようとか、多文化共生でいこうっていうようなことがもうある種こう当たり前になっている世の中ですよね。だからあのそういうところにもう一度立ち返って冷静になって考えていければいいかなって思うんですよ。それでこのコロナっていうのはみんな、皆さんがこうかあのそういう経験をしているわけですから、
まあ、世界中の人が ね、
うん、だからみんなでこう乗り越えていきたいなっていうふうに思うんです。はい、では最後になりますけれども、今回お話を伺いました豊中国際交流協会のお二人からラジオお聞きの皆さんにメッセージがありますのでお聞きいただきたいと思います。山の上さんと山本さんです。
こういう国際交流協会とか、あと NPO で活動してたり、あとボランティア本当に任意で活動してる人たちって結構いろんなところにね、たくさんいてはるんです。多分メディアとかでこう流れる状況と実際の現場のことってまた違うと思うので、実際にボランティアするとか何かするまで行かなくても、まあ、どんなことが本当に起きてんのかなとか、何かできることあるかなぐらいのことをちょっと考えてもらえたらなんかありがたいなと思いますね。
非常事態というかの時ってどうしてもこう自分でいっぱいいっぱいになっちゃって、なかなか他者のなんかこうしんどさに寄り添う余裕がなくなると思うんですよね。そんな時 だけど、まあ、外国人って言ってもいろんな人がいて、その中でもよりしんどい人たちもいるわけで、まあ、自分の職場だったり地域だったりっていうところでね、あこの人どうなんかなっていう、ちょっとしたそのこう想像力というか、まあ、そういう気にかけてもらうきっかけになったらいいかなって思いますね。はい、
ちょっとまたえらい草むらに来たでこれと。もうバサバサに生えてる。これどこやこれは。
今ねちょっと探してるんですよ。この辺にねヘラクレスオオクワガタがいるみたいなんですよ。
おるかそんなもん。おるか。
あとねヘラクレスオオカブトもいるみたいなんですよ。
ほなこれ取ってやな、戦わせよこれ。これが夏休み子供の時カブトムシとなクワガタをタケット、これがおもろいねこれ。
なんですって。戦いはダメです。戦争はダメです。